千曲川に沿って、これまで私が君に話したことで、君は浅間山脈と蓼科山脈との間に展開する大きな深い谷のありさまをほぼ想像することができたろうと思う。私は君の心を浅間の山腹へ連れて行って、あそこから見渡した千曲川の話もしたし、ずっと上流の方へ誘って行って、そこにある山々村々の話もした。暇さえあれば私は千曲川沿岸の地方を探るのを楽しみとした。私は岩村田から高坂へ抜け、内山峠を越して上州の方へも降りてみたし、与田川という千曲川の支流について和田峠から諏訪の方へも出てみたし、霊泉寺の温泉から梅の木峠を旅して別所温泉の方へ回ったこともある。田沢温泉のことは君にも話した。君は私と共に千曲川の上流にある主たる部分を見たというものだ。私はさらに下流の方へ、越後に近い方まで君の心を誘って行こう。軽井沢の方角から雪の高原を越して次第に小諸へ降りてきた汽車、それに私が乗ったのは1月の13日だ。この汽車が通ってきた碓井のトンネルには、ちょっとあの峠の関門とも言うべきところに巨大な支柱の群流する様を想像してみたまえ。それから寒帯の地方と気候を同じくするという軽井沢付近の唐松林に、俗に名護と称えるものが氷の花のように付着する様を想像してみたまえ。汽車が小諸を離れるとき、プラットフォームの上に立つ駅舟などの息も白く見えた。窓のガラス越しに眺めると、田、野菜畑、桑畑、皆雪に覆われて、谷の下の方を暗い藍色な千曲川の水が流れていった。村落のあるところには人家の屋根も白く、土壁は暗く、小屋仕置きを担いで麦畑の方へ通う農夫なども寒そうであった。田中の駅を通り過ぎる頃、浅間、黒布、烏帽子などの一帯の山脈の方を望むと空は一面に灰色で、連続した山々に接した部分だけ朦朧と白く見えた。アンスインウィットネス。そんな言葉より他にあの深い空を形容してみようがなかった。窓側に遠く近く見渡される麦畑の柵のくぼみやは雪が積もって、それがうねうねと平行した白い線を描いた中に、軽々な雑木謎がポツンポツンと立つのも見えた。雪国の鬱陶しさよ。汽車は西川を渡った。あの水を合わせてから千曲川は一層大河の趣を加えるが、その日は西川付近の広い稲田も、岸にある低い柳も、白い土質の崖も、柿の木の多い村落も、すべて雪に覆われて見えた。その沈んだ眺望はただの白さでなくて、紫がかった灰色を帯びたものだった。遠い山々は重く暗い空に隠れて、かすかに姿を現して見せた。この一面の雪景色の中で、わずかに単調をかぶるものは、ところどころに見える暗い森と低く植えたカラスの群れとのみだ。行く手には灰色な雪雲も垂れ下がってきた。次第に私は薄暗い雪国の底の方へ入っていく気がした。ある駅を離れる頃には雪も降ってきた。この旅は私一人でなく、小諸から二人の連れがあった。いずれも私の家に近いところの娘たちで、I、K という連中だ。この二人は小諸の小学校を終えて、師範校の講習を受けるために飯山まで行くという。汽車の窓から親たちの住む方を眺めて目を泣き晴らしてくるほどの年頃で、知らない土地へ二人きり出かけるとはよほどの奮発だ。でもまだ本当に危機としたところのある人たちで、互いに肘でつつき合ったり、黄ばんだ歯を表して快活に笑ったり、後ろから友達を抱いて車中の退屈を慰めたりなどする。ナイーブな、可憐な、見ていても吹き出したくなるような連中だ。おかげで私も紛れていった。愛の方は私の家の大家さんの娘だ。豊野で汽車を降りた。そのあたりは高地の続いたので、付近には名高いおぶせの栗林もある。その日は東、白根の山々も隠れてよく見えなかった。雪の道を踏んでいくうちに、道端に梨や柿の枯れ枝の見えるある村の坂のところへかかった。そこは身内の平野を見渡すような位置にある。私が一度その坂の上に立った時は秋で、豊穣な稲田は黄色い海を見るようだった。 向こうの方には千曲川の光って流れていくのを望んだこともあった。遠く良い欅の森を見ておいたが、黄緑な髪の梢からこんもりと暗い幹の方まで、あの樹木の前景は忘られずにある。雪の中を私たちは蟹沢まで歩いた。そこまで行くと初めて千曲川に船を見る。川舟。降ったりやんだりした雪は、やがてみぞれに変わってきた。あのしとしと降り注ぐ音を聞きながら、私たちは飯山行きの便箋が出るのを待っていた。男は真綿帽子をかぶり、藁靴を履き、女は紺色染めの真綿を亀の甲のように背中に背負って家の内でも手拭いをかぶる。それがこの辺で目につく風俗だ。休み茶屋を出て川の岸近くに立って眺めると、上高井の山脈、菅平の高原、高城山、その他の山々は遠く隠れ、対岸の露敵も枯れ潜み、巣の形をした川心の砂の盛り上がったのも雪に埋もれていた。奥深く、果てもなくしらじらと続いた方から、暗い千曲川の水が油のように流れてくる。これが小諸付近の断崖をついて白波を上げつつ流れ下がる同じ水かと思うと、なんとなく大河の勢いに変わって見える。上流の方には高い吊り橋が多いが、ここへ来ると船橋も見られる。そのうちに乗客が集まってきた。私たちは雪の積もった崖に沿って乗り場の方へ降りた。屋根の低い川舟で人々はいずれも膝を突き合わせて乗った。水に響く炉の音、屋根の上を歩きながら船頭の話し声、そんなものがのんきな感じを与える。船の窓から眺めていると、雪とみぞれともつかないのが水の上に落ちる。光線は波に銀色の反射を与えた。こうして蟹沢を離れていった。上今井というところで船を待つ二三の客が岸に立っていた。船頭はジャブジャブ水の中へ入っていって、男や女の客をおぶってきた。砂の上を離れる船底の音がしたかと思うと、また炉の音が起こった。その音は、千曲川の静かな水に響いて、あたかも牛の鳴き声のごとく聞こえる。船が鳴くようにも、それを聞いていると、何とでもこちらの思ったように聞こえて、同行の愛の名字を思い出せばそのように、敬の名字を思い出せばまたそのように響いてくる。無邪気の娘たちは楽しそうに聞き入った。両岸は白い雪に包まれた中にも、ところどころに村々の人家、雑木林、森などを望み、雪支度して岸の上を行く人の影をも望んだ。その岸の上を以前私が歩いた時は、豆泡などの畑の熟する頃で、あの鞘や穂が道端に垂れ下がっていた。そうそう、私はあの時、この岸の下の方に低い柳のたくさんうずくまっているのを見下ろして、秋の日にチラチラする雑木の霜場の影からそれを眺めたときは、ちょうど羊の群れでも見るような気がした。川舟は今、その下を通るのだ。どうかすると、水に近い陽の枯れ枝が船の屋根に触れて、それを潜り抜けていくときにはバラバラ音がした。船の中は割合に暖かだった。同じ雪国でも、高原地に比べると気候の相違を感じる。それだけ雪は深い。黒岩山を背景にして広々とした千曲川の河原に続いた町の眺めが私たちの目の前に開けた。雪の中には鳥の鳴き声も聞こえる。人家の煙も立ち込めている。それが古い飯山の城下だ。